塾長の教育相談のお時間です。青森放送八戸支社のスタジオに私学塾の畑山淳塾長を入っていただきました。こんにちは。
こんにちは。
そして今日は塾長ゲストを連れてきてくださって、
はい、
はい、宮城県気仙沼市から後藤学習塾の後藤先生です。はじめまして、こんにちは。
はじめまして、こんにちは。
あら、塾長と後藤先生とはお付き合い長いんですか？
そうですね、2年、
そうですね、2年ぐらいですね。
深いお付き合いが。
かなり深いですね。
かなり深いお付き合いをしながら、はい、でもやっぱり塾に通われる子どもたちのためにということになるんだと思いますけれども、はい、じゃあそこら辺の話も今日は聞かせてくださるということで、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ではまず初めに忘れちゃわないうちに今日届いている子どもからの相談を先にご紹介させてくださいね。中学校2年生女子、ラジオネームココナッツさんからです。一次考査がなくなって1年間で4回しかテストがないんですが、他の中学校は5回しっかりあるのでしょうか。実は聞いたところによると、うちの中学校はレベルが低いと言われている。そんな噂も立つんですかね、うん、
はい、
またこのことでまたレベルが低くなるのではないかと心配しています。
はい、
こういう悩みを抱えるんですね。
そうですね、突然中間テストがなくなるってことはびっくりしますけども、うん、ほっとしてる子もいるかもしれないです
ね。テストの回数減るっていうのは単純に考えると、ラッキーって、はい、
ただね、中間テストで20ページ、うん、21から40ページで期末みたいな時が中間ないといきなり40ページですよ。
ちょっとやる気が、
しかも休業かみたいなね。
どこやればいいんだってなるんですけどね。
それは大変な話だと思います。
はい、はい、あ、もう一ついきますか。はい、1位ですか。
はい、
あ、じゃあ中学校3年生男子、ラジオネーム小野ちゃんさんです。
はい、
学校では家庭学習を提出することを条件に部活をしています。
うん、
へー、家庭学習を提出しない部員がいて一向にうまく部活ができません。私は毎日提出しているんですが。
これはね、あまり聞いたことがないですけども、多分、うん、あれですね、文章から言えば、
はい、
何か勉強しないと部活もさせないってことですよね。
ってことですよね。
ですよね。
家庭学習を提出しないと部活はやっちゃいけませんよって。うんうん、はい、
だからね、中間テストなくなるのも、
はい、
その修学旅行があったり、その例えば修学旅行のゴールデンウィークの前だといいんですが、うん、ゴールデンウィークの後だと、
はい、
修学旅行を中間テストを、そして、中層体とかね、うん、すごいこう過密になるんです。
はい、
ですからそうすると英語とか数学の先生は大変になりますよね。丸付け問題作ったりとか、そうするとその中間テストっていうのは一回ちょっとなくても期末で見ましょうかみたいな話があると思いますよ。
うん、
だからその辺の学校の先生たちの工夫っていうのはまた大変なんだと思います。
うん、
今の部活もそうですよね。
そうですよね。
だからこれもやる気をね、子供に出させるっていういろんな試行錯誤の結果かななんていうふうには思いますけども。
はい、今日はまあうちのね、県南地区の地元の子供たちからこういった相談が届きますけど、こういった悩みっていうのは気仙沼でもやはり同じように子供たちは抱えてるんですか？
そうですね、部活と勉強の両立とか、うん、行事との両立とか、これはもう日本中の田舎の中学生はみんな抱えてると思いますね。うん、
そういう中で私学塾の塾長と後藤先生がお付き合いする中で、やはり子どもたちのやる気ってところなんですか？
そうですね、ちょうど2年前に、うん、うちの塾を後藤先生がね、見学に、来ていただきまして、
はい、あ、じゃあ見学に来たのはどんな感想をお持ちになったんですか？
いや、もう画期的でしたね。
はあ、
もう今までの教育をぶち壊すようなシステムでしたから。
そうだったんですね。じゃあもうこれは私学塾のマニュアルというかやり方をぜひ学ぼうということで八戸に。
そうです。
いや、まあ学ぶってことでもないんですけども。
いや、学んでます。
いや、
まあ根本的にその一斉に集団で黒板を使う授業と、うん、それからそのブースで仕切ったりしてね、1対1家庭教師みたいにする勉強法を個別と言います。
はい、
でうちの塾は一斉個別です。
それは両方混じってるってことですか？
一斉に個別をするんです。
へー、
一人の先生で24人ぐらいの生徒を3学年でも小中高でも5教科でも全部その中学校がやってるところに全てピタリと合わせますから。
それは可能なんですね。
それを先生がやってます。
可能ですね。
でもそれをやるためにはですよ、様々な工夫や様々な情報というものがまた必要になってくるわけですよね。
子供にね、まずはね、目標を持たせることなんです。
はい、
それぞれ目標は違うから。
違いますよね。
目標は全部違いますから。1番は1番なりに、100番は100番なりに違いますから。
そうですね。
その目標を持たせたら、あと勉強の仕方を教えて、そして尊敬できる指導者が言葉をかける。
はい。
はい、そうです。そうすると、子供が回っていく。
そのコミュニケーションが大事なんです。生徒の心に火をつけるんですね。
生徒の心に火をつけてる方が今、スタジオに2人いるんですね。
ちょっと、抽象的でね。イメージで伝えるしかないんですけど。
でも、イメージできますよ。はい、火がついてる子供の、なんかキラキラ感というか、本当にやる気がある子供ってキラキラ見えるじゃないですか。
はい、
そうですね。一生懸命だと。でも、それはどうやればできるかっていうのは、ラジオ聞きの子供を持ちのお父さんお母さんは、どうすればできるのかしら、私にもって思ってらっしゃると思いますよ。うん、
ね、勉強が、例えばね、嫌なものだとかね、
うん、
勉強が楽しいよとか分かるよって言ったら、それはお前だけだろうと、みんな嫌なんだよみたいな流れが世の中にもしあったとすれば、
はい、
あったとすればね、
うん、
だって部活ってみんなやるじゃないですか、
うん、
運動って。だから勉強の部活をやってるんですよ。
あ、はぁ、はぁ、
演劇大好きですよね。
大好きです。
でも辛かったじゃないですか。
辛かった
けど、なんで毎日行くんですか。
楽しくて好きだったから。
その辛さが。
はい。辛いのもまとめて好きだったんでしょうね。
目標ありましたよね。
なんか辛かったからこそ、なんか喜びがひとしおだったというか、あれを乗り越えた後の、何、うん、とも言えない。
それ勉強でも同じようなことがもし行われたらどうでしょう。
勉強好きになりますよね。
はい。でね、一つは、ラジオ体操とね、部活っていうのは、例えば夏、
うん、
ラジオ体操行きますけど、
はい、
一人で冬ラジオ体操してる人いませんよね、公園で。
なかなか少ないですよね。
はい、ラジオ体操は目的じゃないですよね。
うん。
はい。部活も、一人で校庭で練習してる子いないですよね。
みんなで。
みんなで。
仲間と一緒に。はい、
だから、一斉に個別なんです。
はぁ。
はい。だから演劇なんかで、ミカちゃんの、配役のやるべきことと他の人のやるべきことが違ってたら不平等だから同じ問題解かせろって話はないでしょ。
ないです。役者は役者、うん、大道具は大道具、小道具、照明、音響、それぞれの役割というか立場というか、そこで一生懸命頑張ってましたよね。
それをその教室の中でやってみてたんです、私が。それを後藤先生が見学に来たんです。
はあ。そして気仙沼の後藤学習塾でそれを取り入れていきながらっていうのは、やっぱ子供たちは変わっていったんですか。そう、
全然違いますね。まずは一番はコミュニケーション、これをしっかり取ることによって、うん、子供たちのさっき言ったように火をつけるわけですよ、ね。
うん、
つまり今までよりも非常にコミュニケーションを取る時間が非常に増えたということなんですね。
はい。
ですから私たちの力も問われますけれども。
そうですね、先生の力は問われます、うん、は
い、ですよね。
はい。ただそれはね、いい大学出てるとか、大学出てる出てないじゃないんですよ。
うん、
その先生、まあ、つまり子育てやってるお母さんだったら皆さんやってるようなことなんですけどね。
うんう
ん、あとは部活の先生ね、顧問の先生はみんなやってますよ。
うん、
それを勉強にきちんとやらせてる。
いやー、でもちょっと発想の転換ですよね。普段皆さんがやってることを、それをちょっと勉強に当てはめてごらんっていう、言うはやすしだけど、行うは私だと思うんですけどね。でもとっても今お二人の話を聞きながら、お二人のお顔がやっぱりなんかこう優しくてやる気があって、なんか私もそれをなんか今いただいて、どんどんテンションが高くなってきたんですけど。
ぜひ勉強にしてください。
本当ですね、はい。今回後藤先生は八戸滞在して、またいろいろコミュニケーション取って気仙沼変えられるんですか。
そうですね。少しでもね、一つでも二つでもいろんな、うん、畑山先生から得てですね、帰ろうかなと思って。
いや、後藤先生のところを私が逆に見学に行った時に、
はい、
本当にね、全く同じくその、なんとかな、ポイントを抑えてやってるのはすごいなと思いましたね。
はぁ、ね。いや、ラジオを聞きの皆さんは、あ、塾同士の交流っていうものもあるんだなって、うん、そういう中で先生方も切磋琢磨しながら、
そうですね、
子供たちのためにできること。っていうのを頑張ってらっしゃる姿が今日はこの時間伝わったんじゃないかなと思います。
ですからまあ学校の方もね、
うん、
この子たちが工夫できることではないかもしれないけれども、
うん、
やる気を出させる方法は黒板を使うとか、例えば今まあなんだろう、家庭学習やったら部活やってもいいよとかね、
うん、
まあ、いろんなこと考えますけど、
はい、
そこは少し工夫してもらうとね、
うん、
結構部活とかのところにヒント落ちてますから。
そうですね、それはダメじゃなく、そこからもいろんなヒントを得て、うん、子どもたちにできること、子どもたちが頑張れる環境っていうのは なんか今日のお話の中でラジオを聞きながらたくさんの皆さんにヒントが伝わったんじゃないかなと思います。はい、いや今日は本当に素敵なゲストを連れてきてくださって塾長ありがとうございました。そろそろお時間となってしまいました。はい、厚塾長の教育相談、私学塾畑山厚塾長と、そして今日は宮城県気仙沼市から後藤学習塾の後藤先生にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。